日のメッセージの聖書箇所を読みいたします。エズラ記7章8節から10節です。3版をお持ちの方は旧約聖書803ページ、2017年版をお持ちの方は825ページになります。エズラ記7章8節から10節です。それでは読みいたします。エズラ記7章8節から。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発した。彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、第5の月の1日に彼はエルサレムに着いた。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。本日はこの箇所からピギリタ先生に掟と定めを教えるという題目でメッセージいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。今日は前回の話の続きですけど、前の説教のことを覚えられますでしょうか。いや、1ヶ月前だったので、ツェルバブルについて、ツェルバブルはエルサレムに戻ってから、宮を建て直しましたという話でした。そして紀元前516年ぐらい、宮が完成して神様のた、に捧げ物としても言ってもいいですけど、剣道式とそういうことはありました。そして、紀元前516年から、イスラエルの民は、普通の生活に戻って、神様を礼拝できるようになりました。そして、紀元前458年、エスラエは、エルサレムに着きました。というのは、この宮ができたから60年後の話ですね。というのは、人間の人生を考えると第2第3で世代ぐらい後ほどだと思います。エスラは、ツェルバブルと同様にバビリンの王によって使わされました。彼の場合は、7節にありますけど、アルタクセルクセスという王によって、エルサレムへ使わされました。どうしてかというと、エズラは律法を教えるために行きました。そして、今回は7章の中2節から26節はちゃんと、アルタクセルクセスルアルタクセルクセスの、手紙も、記録しているので、もし時間があれば、ぜひ読んでください。ところで、このエスラキーの7章はとても特別な、一章だと思いますけど、ちょっとだけ、構造についてってことを、言わせていただきます。先ほど読んでいただいて、8節から11節は語り手がエスラについて、語っています。そして12節から26節でアルタクセス王の手紙。そして、驚きことだと思いますけど、7章27節に入るとエズラご自身は感謝を捧げます。急に、27節の最初の言葉は私たちの、の父祖の神というのはエズラ自身はこれを書いていると思われています。 そしてこの次は、8章からいつもの、エスラの立場から語っていますので、私エスラという言葉は多いです。とにかくこのエスラはどうして使わされたのでしょうか。どうしてアタクセルセスは、急にエスラを派遣したいということにしたのでしょうか。25節でアタクセルセスの 手紙の中の25節で、理由が書かれています。ちょっと読み出します。7章25節で、エスラよ、あなたは自分の手にあるあなたの神の知恵に従って裁き人や裁判官を任命し、ユーフラテス、川西方にいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべてのものを裁かせよう。またあなた方はこれを知らない者に教えよう。アルタクセルクセスは律法は、そしてイスラエルの民は律法を知ることはどうしてそれほど大切に思われているのでしょうか。律法のことを考えると、律法にはいろいろな役目があると思います。まずは人間と人間の間の関係について、私たちは他の人とどのように関わりにするか、どのようなつながりがあるということを、ちゃんと定めています。皆様ちょっと交通のことを、想像してみてください。もし、交通、正義がないと、車で走ってる方はどういうふうに、規則ですね、はい、交通規則はないと、まあ普通の道路は大丈夫ですけど、交差点とかは本当に難しくなりますね。ですからこのような、交通規則がいるということをはっきり言えます。そして、日本語で民法典合ってますかというのは、隣の人を殺さないということはちゃんと記していますね。そして、イスラエルの場合はその他に、神様を取りなすためにいろいろな、規則があります。アタクセルクセスの手紙の中で23節でこういうことについて書かれています。23節で、天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。すなわち、あなたの民、神様は、律法が定められたので、これをちゃんと守られるように頑張ってくださいということですね。律法といえば、創造期から、新命期まで、聖書の最初の五章の五巻のことですね。そしてその中のレビ記は、これだけですね。律法。そしてその他に、律法といえばイスラエルの場合は、人間はどうやって神様とつながれるかどうかということも定めています。 あなたは神様を拝むということ、または神様の命令を従ってということです。イスラエルの民族は、イスラエルの人々は、このすべてを覚えられるように、覚えられるためにエスラが使わされました。そう、皆様はよくご存知だと思いますけど、その時は今持ってる聖書とか本は本当にあまりなかったんですね。というのは、そしてその上に、数字を、文字を読める人も少ないです。ですから、そのために、このトラというあのイスラエルの立法は公に、読むことによって、暗記することになりました。例えばの小さい集まりで、聖書学者はまたはラビは、聖書を読んで説明したことによって、人々はどういうふうにこの立法を果たすかと分かりました。例えば、イエスは、最初に、シネコークに行った時、このイエスは立って立法を読むようにして、そしてイサヤ書の、なんていう、本ではない、巻きをいただいて開いて読みました。ルカ4章16節で書かれていることです。または先ほど、読んでいただいた通りに、大きな集会で、民は集まって立法を聞かせることになりました。エルミヤ記8章8節から、1節から3節でこのことについて書かれています。エレミヤ記8章1節から3節をもう一度読みします。民全体が一斉に水の門の前に広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エスラに言った。そこで第7の月の1日に祭司エスラは男女および聞いて理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民はみんな律法の書に耳を傾けたということですね。今は、もちろんそのような集会はまたありますけど、同時に聖書という本もあります。そして皆様は読むことができると思いますだね。日本では全ての人は読まなければならないという学習がありましたので、とにかく、聖書を読むといえばどういうことですか。もちろん普通に、座って聖書を取って読むことですね。または、今のように説教を聞く他の人の知恵と、意見によって学ぶことも聖書を読むと言ってもいいと思います。またはもしある聖句は気になったらといえば、聖句のページの下にある、逆注を使って考える聖句を調べることもあります。皆さんは分かりますか。例えば今開いてる、開いてある、8章の2節で ちっちゃい、1、書くと書いてありますね。 そこで第7のつきましたか。これをペイチの下にあるところで2の丸1で、このことと関係ある聖句が、記されています。2の小さい、丸の1でレビ23章24節と書いてあります。もしこのレビ記を開くと、この7月の1日の日はとても神様が定められた日と、分かります。今は減らなくてもいいと思いますけど、そういうこともあります。そして、私にとってこの聖書を調べる、聖書を理解することはとても大切な能力だと思います。ジョン・パイパー、アメリカの有名な学者は、こういうことを言いました。英語で One day, all your favorite teachers will be gone. Therefore, master your Bible, master it. 日本語に強くすると、ある日、あなたが好きな聖書学者も牧師もいなくなるわけですから、自分自身で聖書の達人になるように励んでいきなさいということだと思います。私は OMF の主事の働きの中で、使わすという言葉は結構使っています。ある宣教師はある教科に使わします。または、ある宣教師は、母国の教会から使わされているということは、毎日ではないんですけどよく使っています。時々日本人にとってエスラみたいという印象があります。というのはある、王様ではないですけど、主治ですけど、主治は、聖書学者のようなエスラを教会に使わしてます。そして、この宣教師によって彼は私たちに聖書をちゃんと解釈する、私たちを、救われるほどではちょっといい言いづらいと思いますけど、彼によって聖書はちゃんと理解できるようにという、考えが多いと思います。本当にそうですか。もし神様の御心は、旧約聖書だけで知ることになるなら確かにそうだと思いますけれども、今は新約聖書もありますから、そうではないと思います。なぜかというと、御霊はいただきました。神様の聖霊がいただきました。クリスチャンとして、この聖霊は私たちの中に宿って、私たちをイエス様の教えを覚えさせられます。ちょっとだけ、ヨハネの福音書14章26節を開きましょう。ヨハネの福音書14章26節。新約聖書の215ページです。ヨハネの福音書14章26節を一緒に読みましょうか。はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によって お使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こされてくださいます。ですから旧約姉妹、宣教師を普通のキリストにある兄弟姉妹として受け入れてください。私たちは一緒に神様の御心を選べるために母国から伺いました。なぜかというと、聖書を理解するためにための能力は最初から含めています。クリスチャンの皆様はすべて持っています。ですから聖書を読むとき、私たち宣教師も、神様、この聖書箇所にの中であなたの御心を教えてくださいと祈っています。けれども聖書を読むことは十分ではありません。エスラの責任の中でその他にあります。エスラ記に戻りますけど、7章の中節でこういう言葉があります。エスラは主の律法を調べ、はい、これを実行しました。というのはエスラは今の私にとって、私たちの日常生活にとって、この聖句はどんなような意味でしょうかと聞きました。もし聖書で書いてある、掟と定めは実際の生活の間につながれないということを言えば、聖書を読まなくても構わないと思います。けれども確かに聖書と私たちの日常生活とのつながりがあると思います。私が好きな聖句といえば、第2テモテ3章中略説に書かれています。聖書を開なくても結構ですけど、第2テモテ3章中略説でパウロは、嫉妬の弟子のテモテをこういうことを、教えています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。聖書のすべてとありますが、私たちは本当にそう信じますか？私たちは本当にこのすべて、聖書の中で書いているすべては私に、私たちの生活に合ってますか？例えば、パウロは、長老の、責任について、また長老になる人、になりたい人について、次の条件が書いてあります。テトス、1章7節でちょっとだけ読みにします。テトス1章7節で、監督は神の家を管理する者とし、 避難されることところのないものであるべきです。わがままではなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利用を求めず、むしろ人を欲もてなし、善の愛し、などなどなどということがあります。私はこれを読むと、まあ確かに、まあそういうこと、そういう人だと思います。まあ、一人の妻の夫です。はい、合ってます。避難されるところがなく、はい、子どもたちは、信者です。いや、それは、まだですけど、皆さんは分かりますか？私たちは、もしこの聖書に神様の御心が書いてあるなら、このすべては神様の御心であるなら、このすべては私たちと関係あります。ちょっと実例を挙げたいと思いますけど、私はある牧師と話した時、彼は長長は牧師先生の長長は、結婚する前に子供が生まれました。そしてこの牧師は自分の娘をちゃんと育てないという判断にして、牧師先生は、役員会の前でごめんなさい、私は牧師としてふさわしいものではない、私は牧師することをやめますと言いました。そして役員会は、いや大丈夫です、続けてくださいと許してあげましたけど、私たちはそのような、私自身はそのような意識は持ってるでしょうか？エズラもその時、まあ、着いたばかりで大変なことに気がつきました。エズラ記8章2節で、エズラ記8章2節でこういうことあります。ピネハス族からはゲルショム。違います。九章です。ごめんなさい。九章二節で、かえって彼らも息子たちもこれからの国々の娘を、妻にし、聖なる種族がもろもろの地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の情報人なのです。バビロンから帰ってきたイスラエルの方々は、この地方、もっともっとこの地方に住んでいたサマリア人と結婚して、こういうことによって純粋の民になるよう、レビ記の中でこのようなことをはしない、いけないという定めがあります。けれども彼らはそうして、そしてエスラはこのことに気をつきまして、そして中小エスラ記中小中節と中一節でエスラがこういうことを定めました。最初エスラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は神の信頼を裏切った。異国人の女を妻にし、 イスラエルの義化を増し加えた。だから今、あなた方の祖父の神、父祖の神、主に告白して、その身旨にかなったことをしなさい。この地の民、異国人の女たちから離れなさい。ということです。大変だったと思います。まあ、今は、このような、ちょっと、このような話をちゃんと解釈するために、時間がないんですけど、エスラは本当に苦しみました。とりあえずエスラは聖書の教えと実際の人生に違いがあると気になりました。ですから神様の導きを求めて律法を実行しました。私たちはそうしましょう。ところで長老の話に戻りたいですが、もし条件や戒めを満たす果たすことができない、どうでしょうか。例えばエスラ8章35節このような定めがあります。イスラ8章35節で、捕囚の人々で捕囚から変えてきた者はイスラエルの神に全焼の意見に捧げ物を捧げた。すなわち全イスラエルのためのに、お牛12頭、お羊、6匹、こいつうち77匹、罪の清めの捧げ物として、大ヤギ12匹を捧げた。これらはすべて、主への全焼の捧げ物であった。イスラエルは全焼を捧げました。それは律法を守るためにでしたが、今こそこの律法はまだあるのではないでしょうか。すなわちこのカイドには全焼の生贄を捧げるために祭壇があるはずですね。まあこれは聖書の話ですから。まあ、先に言った通りに、おかげさまで、旧約聖書だけではなくて新約聖書もあります。ヘブルビットでこのようなことについて、たくさん書いてありますけど、ちょっとだけこういうことを触れたいと思います。ヘブルビットへの手紙10章1節で、こういうことがあります。律法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。そして同じ抽象で11節から14節で、さらに祭司がみんな毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることが できませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右に座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを持っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されてされたからです。すなわちキリストは最終と最高の生贄だったと書いてあります。というのは、もしも私たちは律法を完全に果たせなくても、キリストにある信仰によって神様の前に完全です。すなわち私たちの失敗は滅びることとつながりますけど、悔い改めをするなら許しがあります。皆様、もし時間があったらヘブル人の手紙をもっともっと調べてください。ここで旧約聖書にある掟はどれほど今も有効であるかないかを説明しています。一言で、神様との関係、人々との関係の掟はそのままで守るものですが、宮の生贄と祭司の働きに関する掟はイエス様によって完成されてくださいました。ちょっとだけ、練習として、手当たり、立法、旧約聖書の立法、掟を、より分けてみましょう。いいですか？例えば、レビ記、このことあります。あなたの隣人を虐げはならない。今も合ってますか？ないか？丸ですね。だね。はい。じゃあ次。特に5第7の月の10日はなだめの日です、であり、あなた方のために聖なる、会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならない。どうですか？罰ですね。じゃあ、誰でもイスラエルの家の者、またはイスラエルにいる、寄留者が捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物ある、あるいは進んで捧げるものとして、全焼の捧げ物を主に捧げる場合、あなた方が受けられるには、それは牛、羊、あるいは焼きのうちの傷のないオスではでなければならない。どうですか？罰ですね。まあ、僕は自身は焼きを育てないので。はい。じゃあ、最後に、あなた方は霊媒や口寄せを頼りにしてはならない。彼らに尋ね、彼らによって、よこされたはならない。私はあなた方の神、主である。どうですか？丸ですね。はい。ということです。まあ、まとめとして、こういうことを、旧の聖書箇所から学びました。エズラは律法の掟と教えを覚えるために使わされました。私たちも聖書を覚えるように頑張りましょう。または エズラは律法を実行するために来ました。私たちも調べた律法を果たすべきですが、同時にイエス・キリストによって私たちの心配の許しがあります。一言お祈りを捧げます。天の父様、皆を褒めたたえます。あなたは遠くの起こりやすい神ではなくて、キリストによって親しいお父さんのような存在になりましたので感謝します。神様、私たちの目をあなたの律法に導いてください。私たちはもっともっとあなたの御心を調べ理解できるように助けてください。そしてこの律法を果たすことによって私たちは成長し、毎日少しずつ最もあなたの御心の通りに生活を過ごすことができます。神様、どうぞ導いて助けてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。